新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の30日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 UAE が政府主導で UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームの稼働開始を発表。日銀決済機構局長が中央銀行デジタル通貨 CBDC 検討について語る。フィリピン中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の研究を本格化か。バイナンスがオーストラリアにバイナンスオーストラリアローンチ。
一つ目のニュースは、ドバイ経済開発省とエミレーツ NBD が UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームの稼働を開始させたことを発表したというニュースです。 UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームの稼働を開始したのは、ライセンス機関と銀行間でデータを共有できるようにし、新規顧客のオンボーディングを迅速化することを目的としているとのことです。これによって顧客は KYC データを自分で入力する必要がなくなるとのことです。なお、この KYC プラットフォームのインフラはハイパーレッジャーファブリックで構築されております。そしてノード間のデータ共有は KYC ソリューション専門企業ノアブロックが開発した P2P プロトコルが利用されております。ノアブロックの P2P プロトコルは UAE 規制当局の規制に準拠した形でのデータ共有を可能にしております。エミレーツ NBD はすでに120社を新規顧客として迎え入れ、UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームを稼働させているとのことです。2020年第2クォーターにプラットフォーム参加者は登録当局から直接20万人分の顧客の KYC データへのシームレスなアクセスを可能になるタイムスケジュールが組まれているとのことです。ドバイ経済開発省の事業登録、ライセンスセクターの CEO を務めるオマール・ブシャハブ氏は次のようにコメントをしております。これは金融機関による KYC データの共有と企業の即時デジタルオンボーディングのための UAE 全体のエコシステムを確立する上で重要なマイルストーンとなります。これはデジタル化とペーパーレス化を中心とした政府のビジョンに沿ったものであり、特に今のような困難な時代においても継続と持続を可能にする重要な戦略であり、国内でのビジネスのしやすさをより向上させます。続いてエミレーツ NBD のグループ最高執行責任者であるアブドゥラ・カセム氏のコメントです。エミレーツ NBD はアラブ首長国連邦の銀行グループとして初めてドバイ経済開発省と提携し、 UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームを利用できるようになったことを大変嬉しく思っております。エミレーツ NBD は UAE の経済に重要な貢献をしている地元の中小企業やスタートアップ企業を支援しており、中小企業のお客様が E20 デジタルビジネスバンクアプリを使って即座に口座を開設できるようにした最初のユースケースを発表できることを誇りに思います。この先進的なソリューションはエミレーツ NBD とエミレーツイスラムの両方をカバーする複数のユースケースで、お客様がビジネスに集中できるように銀行業務をよりシンプルにするという私たちの共通のコミットメントと一致しております。続いてノアブロックの CEO であるアストヤナックス・カナカキス氏のコメントです。 UAE はデータ共有のために国を挙げてブロックチェーンベースのエコシステムを導入した世界で最初の国の一つです。ドバイ経済開発省、エミレーツ NBD などの大手金融機関、ドバイ政府、UAE 政府のこのイニシアチブへのコミットメントは積極的で野心的な考え方を示しており、 UAE をアフターコロナの環境でビジネスが成功し続けることを保証する簡素化されたプロセスを備えたデジタル経済の構築に向けた重要な措置を講じている最初の国の一つとして位置づけております。補足をします。UAE ブロックチェーン KYC プラットフォームを開発運用するイニシアチブは、ブロックチェーンベースの KYC ソリューションを提供する企業ノアブロックが主となっております。このイニシアチブは2020年2月に発表されました。このプロジェクトはドバイをスマートシティ化する目的を持つ政府機関スマートドバイと UAE 中央銀行によって全面的にサポートされております。今後イニシアチブに参加しているドバイ商業銀行 HSBC などもこのプラットフォームを本稼働をさせる予定とのことです。 UAE のように国を挙げてブロックチェーンベースの KYC プラットフォームを本番運用させた事例は他国へ大きな影響を与えるのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。日本銀行決済機構局の局長である木村武氏が、日銀による中央銀行デジタル通貨 CBDC 検討について朝日新聞のインタビューに答えたというニュースです。 このニュースは7月28日朝日新聞が報じた内容です。日銀は今月20日、決済機構局内にデジタル通貨発行の課題を探る専門組織としてデジタル通貨グループを創設しており、CBDC について本格的に検討を開始しました。木村氏は日銀の CBDC 検討に関して、日銀として当面の最優先事項の一つと位置づけて取り組む。準備のステージから一段レベルを引き上げて検討を進めると朝日新聞のインタビューに対し語っています。また木村氏は CBDC 検討の課題を CBDC に求められる機能の要件を具体的に整理し、そうした要件を実装する際の技術面での実現可能性を実証実験などを通して検討していくことが課題になるとも語っています。ただし CBDC の発行について、現時点で CBDC を発行する計画はないと回答しており、現段階では調査研究を進めていくということです。具体的な研究内容として、ユニバーサルアクセス、災害時に電源などのない状況でも使える強靭性、セキュリティといった技術的な実現可能性やプライバシー、マネーロンダリング対策なども研究していくということです。実証実験の開始時期は未定ですが、木村氏は拙速を避けつつ技術革新の店舗や民間の動きに遅れを取ることがないよう実験のタイムラインを検討していく、そして日銀単独ではなく技術に詳しい民間の知恵を借りたいと回答しています。また将来の CBDC 導入に向けては、現金流通が減少すれば一つのシグナルになると説明をし、CBDC 発行の意義をキャッシュレス化が進み、現金流通が減少することによる銀行預金への信認低下や中央銀行マネーへのアクセス機会減少への対策であると語っています。また一方で CBDC が発行された場合も、現金に対する国民の需要がある限り、中央銀行はその供給を維持することが大原則だと語り、現金がなくなることはないと強調しています。さらに世界各国における CBDC 導入の状況については、デジタル通貨の覇権争いというよりは、それぞれの国がその国にとって望ましい決済システムを追求することが重要であるとも木村氏は語っています。
補足をします。日銀が7月2日に公開をした中銀デジタル通貨が現金同等の機能を持つための技術的課題と題するレポートは網羅的で具体的に深く考察をされており、また日本銀行による中央銀行デジタル通貨 CBDC の実現可能性の高さを感じさせる内容でした。 CBDC が実現すれば日本国民の満足度向上と政府運用コストダウンが望めるのではないでしょうか。政府がオペレーションをする金融システムは国民からお金を徴収するための設計がなされております。一方で政府から国民へお金を提供する設計は上手に組み込まれていません。もし CBDC が実現すれば、どこにいくらいつお金を提供すればよいかより容易になると考えられます。これからの民主主義社会において政府も民間企業と同様に国民へサービス提供することは当たり前になっていくと考えられます。そうでなければ国民は民間企業を信任し続け、政府への信任は薄れていくでしょう。 CBDC の実現は国民の満足度向上につながる可能性があると言ってもいいかもしれません。また政府は GDP やマネーサプライを算出するためにアナログな形で帳簿や台帳を遡っていると思われます。 CBDC が流通するようになればデータの管理が非常にたやすくなり、さらに政府の予算計画と実績の比較も容易になり、政府の企画も行いやすくなり、政府の運用コストの削減につながるかもしれません。続いてのニュースは、フィリピン中央銀行のベンジャミン・ディオクの総裁がオンラインカンファレンスニュージェネレーションカレンシーで中央銀行デジタル通貨 CBDC を研究するワーキンググループを最近結成したことを発表したというニュースです。フィリピン中央銀行はワーキンググループを通して独自デジタル通貨発行の実現可能性を検討するとのことです。ディオクの総裁はオンラインカンファレンスで、暗号資産については現在の現物通貨の需要に大きな影響を与えるとは考えておりません。私たちは暗号資産を支えるブロックチェーン技術に注目をしています。ブロックチェーンは効率的で安全かつ強固な決済手段を提供することで、金融サービスの提供に革命を起こす技術だと考えているので、関心を示し続けておりますとコメントしております。補足をします。7月24日にもフィリピン中央銀行はユニオンバンクが開発したブロックチェーンを搭載したアプリ bonds.ph を通じてフィリピンのトレジャリーボンド販売を認可するというブロックチェーン実験に参加していました。メディアレジャーインサイツによると、ディオクの総裁は2020年1月から5月の間にフィリピン国内の2つの決済ネットワークであるペソネットとインスタペイのデジタル決済が取引量で 70%、 金額で 42% 増加、そして2023年までに金額と取引量の半分をデジタル上で達成していきたいと説明したとのことです。
続いてのニュースいきます。 暗号資産取引所バイナンスが新たにオーストラリアにバイナンスオーストラリアをローンチしたことを7月28日に発表しました。バイナンスオーストラリアではオーストラリアのユーザー向けにオーストラリアドル AUD で暗号資産を購入取引するためのプラットフォームとなります。バイナンスオーストラリアでは PayID のサービスを通じて銀行口座から直接オーストラリアドルを手数料無料で入金することを可能にしているということです。また出金については銀行口座をバイナンスオーストラリアにリンクさせ出金リクエストを行うことで対応が可能ということです。バイナンスオーストラリアは現在パソコンとモバイルのウェブ版でのみ利用が可能ですが、後日アプリ版のサポートも予定しているということです。なおバイナンスはバイナンスオーストラリアの他にもイギリス、シンガポール、韓国、ウガンダ、ジャージー、アメリカにて法定通貨による取引プラットフォームのサービスを展開しています。補足をします。バイナンスは昨年2019年3月にバイナンスライトオーストラリアのサービスをオーストラリアにて開始をしていました。このサービスはオーストラリアに1300店舗ある新聞販売店でビットコイン BTC の購入を可能にしたものです。このバイナンスライトオーストラリアでビットコインを購入するには、一度バイナンスライトオーストラリアのサイトにて注文を行い、新聞販売店に現金を預けることで指定したアドレスにビットコインが送られます。このようにオーストラリアでバイナンスを利用してビットコインを購入するには、こういった手順が今まで必要でした。バイナンスライトオーストラリアを利用していたユーザー、バイナンス双方にとって今回のバイナンスオーストラリアローンチは待ちわびたサービスだったのではないかと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として挙げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。